皆さん、こんにちは。細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
そして、バイオテクノロジー専門家のトロイです。今週も細胞培養技術の最先端ニュースをお届けします。
トロイさん、今週のハイライトは何でしょうか？
今週は、細胞、遺伝子治療の商業化と製造効率化に向けた大きな動きが多数報じられました。特に、オートメーション、AI の活用、そして同種異形アプローチの重要性が際立っています。
なるほど。日本の iPS 細胞技術の進展や、CAR-T、製造のコスト削減、さらには培養肉の商業化といった、多様で興味深い話題が満載なのですね。
ええ、製造プロセスの革新が、治療の普及とアクセス性向上にいかに貢献しているかがよくわかる1週間でした。
それはとても楽しみです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは日本からですね。iPS 細胞由来のパーキンソン病治療薬が世界で初めて承認されたとのこと。これはすごいニュースではないでしょうか？
はい、スージーさん。日本の住友ファーマが開発した iPS 細胞由来のドーパミン神経前駆体細胞懸濁液、アムシェプリーが、パーキンソン病治療薬として世界初の iPS 細胞由来再生医療製品として条件付き期限付き承認を取得しました。これは画期的な進歩です。
世界初ですか？日本独自の再生医療安全性確保法がこの迅速な承認に貢献したと聞きました。具体的にどのような役割があったのですか？
この法律は安全性と蓋然的便益に基づき早期の市場導入を可能にするもので、京都大学病院での少数の患者を対象とした臨床研究が基盤となっています。日本が iPS 細胞研究のリーダーシップを国際的に確立している象徴と言えますね。
難病のパーキンソン病に新しい治療の光が差したということですね。今後の国際展開も期待されます。
A、製造能力の強化と費用対効果の高い生産が、より多くの患者さんへのアクセス拡大の鍵となります。この成功は、世界の再生医療分野に大きな影響を与えるでしょう。
日本の技術が世界をリードしていることがよくわかるニュースですね。続いては細胞、遺伝子治療、CGT 製造の最前線ですね。ロンザ、サムスンバイオロジクス、チャールズリバーラボラトリーズといった企業がウイルスベクター生産を主導しているとのことですが、これはどのような状況なのでしょうか？
はい、CGT の製造は複雑で、ウイルスベクター生産から極低温ロジスティクスまで多岐にわたります。これらの企業は CDMO、つまり医薬品受託製造開発機関として、高度な製造技術と専門知識で CGT の供給体制を支える主要プレイヤーです。
特にCAR-T治療ではレジェンドバイオテックが中心的な役割を果たしているとありますが、これはなぜ重要なのでしょうか？
CAR-T療法は生きた医薬品とも言われ、製造プロセスの最適化とグローバルな供給網が商業化には不可欠です。レジェンドバイオテックは、その領域で製造から流通までを主導し、より多くの患者に治療を届ける役割を担っています。
スケーラビリティの課題に挑むこれらの企業の動きが、CGT の普及を左右するのですね。
その通りです。今後はオートメーションやプロセス分析技術などの先進技術導入がさらに加速し、製造の堅牢性と再現性が向上することが期待されています。
企業間の協力と技術革新が本当に重要になってきますね。次は細胞治療の POCT 製造についてです。ミルテニーバイオテックのクリニマックスプロディジーとロンザの国運システムが注目されているそうですが、これはどのような技術なのでしょうか？
POCT 製造は、治療を患者さんの近くで迅速に提供するための製造モデルです。クリニマックスプロディジーは磁場分離技術を使ったオートメーションシステム。コクーンは患者のベッドサイドに近い場所での製造を可能にするシステムで、どちらも閉鎖系で無菌性を保ちつつ製造プロセスを簡素化します。
ロンザがコクーンシステムを元の開発元であるオクタンメディカルグループに売却したという点も興味深いです。これは業界にとってどんな意味がありますか？
これは、POCT 製造のイノベーションを加速させるための戦略的再編と見られます。専門技術を持つ企業が開発を主導することで、治療までの時間を短縮し、より多くの患者さんに治療を届ける可能性が広がります。
クリーンルームへの依存度を減らし、コスト効率も向上させる。まさに未来の細胞治療製造ですね。
はい、将来的には病院内や地域のサテライト施設で導入が進み、個別化医療の実現を強力に後押しすると期待されています。
カーティ、治療は画期的ですが、コストが高いという話もよく聞きます。ウイルスベクターがその最大の費用要因だそうですね。
その通りです、スージーさん。カーティ細胞製造では目的の遺伝子を細胞に導入する際にウイルスベクターが不可欠ですが、その生産は非常に複雑で高価です。これが製造原価、いわゆるコグスに大きく影響しています。
その課題に対し、セラレスのオートメーションプラットフォームが製造コストを最大 75% 削減する可能性があるとありますが、これはどのような技術ですか？
セラレスのセルシャトルプラットフォームはカーティ細胞製造プロセス全体をオートメーション化し、効率を大幅に向上させるシステムです。これにより手作業を減らし、高品質な製品を迅速かつ一貫して生産できるようになります。
75% 削減とは驚きですね。これはカーティ治療の普及に大きく貢献しそうです。
ええ、ブリストルマイヤーズスクイブのような大手製薬企業がこの技術を導入していることからも、業界がコスト最適化と効率化を重視していることがわかります。将来的には固形腫瘍への応用拡大も視野に入ってきます。
コストが下がれば、より多くの患者さんが治療を受けられるようになるのは素晴らしいことです。アストラゼネカと CSPC ファーマシューティカルが中国でバイオ医薬品製造の合弁会社を設立したニュースも入っていますね。 AI 駆動型 GMP システムを導入するとのことですが、これはどんなメリットがあるのでしょうか？
この合弁事業は中国山西省に最新の製造施設を建設し、 AI 技術を組み込んだ GMP、 つまり適正製造規範システムを導入します。 AI が製造プロセスの最適化、品質管理のオートメーション、効率向上に貢献し、グローバル市場向けに高品質なバイオ医薬品を安定供給することを目指します。
CSPC ファーマシューティカルが AI 駆動型システムを、アストラゼネカがグローバルな品質基準を提供するという役割分担なのですね。
はい、 AI はリアルタイムでデータを分析し、異常を早期に検出することでダウンタイムの最小化と生産効率の最大化を図ります。この提携はバイオ医薬品製造におけるデジタル変革の重要なトレンドを示しています。
中国がバイオ医薬品製造の主要拠点としてさらに存在感を増すことになりそうです。
AI 駆動型製造システムは将来的に医薬品製造の標準となり、より効率的で信頼性の高い製品供給を通じて患者さんへの治療アクセスを改善するでしょう。
グローバルなサプライチェーンのレジリエンス強化にもつながりますね。続いてはエンゼネが発表した NEX という新しいパートナーシップモデルについてです。完全連続製造プラットフォームエンゼネックスを活用しているそうですが、これは従来の製造とどう違うのでしょうか？
エンゼネックスはバイオ医薬品製造の全プロセスを連続的に統合するプラットフォームです。従来のバッチ式生産に比べ、設備投資を大幅に削減し、施設の展開も加速できます。必要なフットプリントが小さく、生産効率と収率も向上するのが特徴です。
地域でのバイオ医薬品製造能力確立を目指していると聞きました。どんなメリットがありますか？
世界の多くの地域でバイオ医薬品の需要が高まる中、高額な設備投資や技術不足が課題でした。 NEX モデルはこれらの課題に対処し、地域に根ざした製造エコシステムを構築することで、グローバルな医薬品サプライチェーンの安定化と公平なアクセスを実現します。
なるほど、地域に合わせた製造が可能になることで、医薬品がより多くの人に届くようになるのですね。
はい、連続製造技術は医薬品製造の未来を形作る主要なトレンドの一つであり、エンゼネの NEX はその実現に向けた具体的なソリューションを提供します。
持続可能な医薬品供給に貢献する画期的な取り組みですね。トロイさん、次は培養肉の商業化についてです。シンガポールと米国で加速しているそうですが、具体的にどのような進展があったのでしょうか？
はい、アレフファームズがシンガポール食品庁から培養薄切り牛ステーキの販売承認を得ました。 これにより同社は培養牛肉製品を販売する世界で唯一の企業となりました。米国でも FDA が培養肉を承認し、すでに培養鶏肉製品が市場に出ています。
世界で唯一の培養牛肉製品ですか？これは食料生産の未来にとって大きなニュースですね。
ええ。培養肉市場は2026年の3億8550万ドルから2036年までに56億760万ドルに達し、年平均成長率 30.7% で成長すると予測されています。持続可能な食料生産システムの構築に向けた重要な一歩です。
環境負荷の低減や動物福祉の観点からも、この技術の進化は注目されます。
規制承認の拡大と生産技術の進歩が、培養肉製品が従来の肉製品の実行可能な代替品として受け入れられる道を切り開くでしょう。製造コストの削減が今後の鍵となります。
まさに未来の食卓が現実味を帯びてきますね。最後のニュースは、細胞培養に欠かせない培地の革新についてです。無血性や化学組成明確培地が注目されているそうですが、なぜこれらが重要なのでしょうか。
無血性、化学組成明確培地、CDM は、動物由来成分への依存を解消し、細胞培養の再現性とプロセス制御を大幅に向上させます。これによりロット間の変動性が減り、GMP、つまり適正製造規範に準拠した製造環境での品質と安全性が高まります。
シンガポールのオークツセルが AI を活用した新培地を発表したり、サーモフィッシャーサイエンティフィックのギブコが CHO 細胞で高いタンパク質力化を達成したとありますが、これらはどんな意味がありますか？
オークツセルは AI で動物血清や人血小板に依存しない培地を開発し、細胞治療製造の再現性を高めています。ギブコは CHO 細胞培養で最大 61% 高いタンパク質力化を達成し、バイオ医薬品の生産効率を向上させています。
培地の進化が、細胞治療やバイオ医薬品の品質と生産性を支えているのですね。
はい。再生医療向け細胞培養培地市場は2030年までに 92.1 億ドル規模に成長すると予測されており、この分野の技術革新は、バイオ医薬品産業全体の持続可能な成長に不可欠です。
今後のさらなる発展が楽しみです。
今週は、日本の iPS 細胞治療薬の承認から始まり、CGT 製造のオートメーションや AI 活用、連続生産、そして培養肉といった多岐にわたる細胞培養技術の最先端に触れました。
細胞、遺伝子治療の商業化と患者アクセスの拡大に向けて、製造プロセスや培地技術の革新が不可欠であることがよくわかりましたね。特に、オートメーションや AI の導入が、コスト削減と品質向上に貢献しているのが印象的でした。
ええ。また、地政学的な要因がサプライチェーンに与える影響や、地域分散型の製造モデルの重要性も浮き彫りになりました。
今後も、これらの技術革新が、より安全で効果的な治療法を、より多くの患者さんに届けるための鍵となることでしょう。トロイさん、今週もありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。来週も最新の細胞培養技術ニュースをお届けします。
それでは皆さん、細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。